こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。俺の考えは、本田創業者の本田宗一郎が仕事、ものづくり、経営、社会観について率直に語ったエッセイ集である。原型は昭和期に書かれた文章で、現役経営者かつ技術者としての経験が強く反映されている。体系的な経営理論書というより、現場で判断し、作り、試し、責任を取ってきた人物の思考の記録に近い。本書の中心には、技術そのものよりも考え方と創意を重視する姿勢、形式的な会議や責任回避への批判、景気や流行に左右されない本物の製品を生む態度がある。文章は直接で時に厳しいが、根底には人間の能力を信じ、働く人が自分の頭で考えるべきだという実践的な人間感がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、技術万能ではなく考え方とアイデアを出発点に置く仕事観、本書で特に重要なのは、本田宗一郎が技術を絶対していない点である。彼は世界的なエンジン技術を築いた人物として知られるが、仕事の革新を技能の蓄積だけに置かない。設備や資金は調達できても固定化した考え方を変えることは難しいという認識が本書全体を貫いている。これは単なる精神論ではなく、ものづくりの競争力を生む条件の分析である。既存の方法を上手に反復するだけでは環境変化や新しい顧客要求に対応できない。そこで必要になるのが、技能を生かす前提としての発想の転換である。本田にとってアイデアとは、ひらめきだけではなく、現実の制約を観察し、別の解き方を試す力である。技術者や経営者に求められるのは、既にある正解を守ることではなく、正解そのものを作り変える姿勢だという点に、本書の独自性がある。次に、試す人になることを重んじる現場主義と実験の倫理。本田宗一郎の現場主義は、現場に行けばよいという単純な態度ではない。重要なのは、実物に触れ、仮説を立て、試し結果から学ぶ循環である。本書に見られる試す人になれという趣旨は、行動の速さを称賛するだけでなく、机上の理屈だけで判断する危うさへの批判でもある。ものづくりでは、図面や会議資料では見えない摩耗振動、使い勝手、作業者の負担が品質に影響する。したがって考えることと手を動かすことは分離できない。本田の言葉が現在でも有効なのは、実験を失敗の反対ではなく、失敗を小さく発見する方法として捉えているからである。試作や検証を怠れば、問題は後工程や顧客の下で大きくなる。現場で試す態度は勇気の表明ではなく、責任ある判断をするための合理的な手続きとして位置づけられている。さらに、責任回避の会議を批判する意思決定の実務感覚、本書には、会議が責任回避の装置になることへの強い警戒が現れている。これは組織そのものを否定する議論ではない。わしろ組織が大きくなるほど、誰が決めたのか、何を目的に集まったのかが曖昧になりやすいという実務上の問題をついている。会議が情報共有や判断の場として機能するには、参加者が自分の見解を持ち、決定後の責任を引き受ける必要がある。しかし形式だけの合議は、失敗時に個人が責められないための保険となり、意思決定を遅らせる。本田の批判は、スピードだけを求めるものではなく、判断と責任を結びつけるべきだという経営倫理に近い。特に製品開発や品質管理では、曖昧な決定が事故や不良に直結する。本書が示すのは、会議を減らすことではなく、会議を決めるための場に戻すことの重要性である。そして、景気に左右されない本物を作る品質とサービスの基準、本田宗一郎は、景気の良し悪しを超えて本物を生むことを重視する。ここで言う本物とは、高価な製品や職人的な美しさだけを意味しない。人の生活を支え、使用に耐え、顧客の信頼を裏切らない品質を備えたものを指す。自動車や二輪車のように人命と直結する製品では、品質は企業イメージの問題ではなく、社会的責任である。本書では、製品だけでなく、サービスや顧客対応への関心も読み取れる。どれほど優れた技術があっても、使う人の立場を軽視すれば、その技術は社会に受け入れられない。さらに、景気が悪い時に品質を落とす企業は、短期的には費用を抑えられても、長期的な信頼を失う。ホンダの品質感は、技術者の誇りと商売の現実を結びつけている。良いものを作ることは、道徳的に正しいだけでなく、企業が存続するための最も現実的な条件でもある。最後に、働く人を尊重し、社会全体を視野に入れる経営哲学、本書の魅力は、ものづくり論にとどまらず、働く人間と社会の関係にまで視野が広がる点にある。本田宗一郎は、企業を単なる利益装置としてではなく、人が知恵を使い生活を築き、社会に貢献する場として捉えている。高賃金が国を富ませるという趣旨の議論にも見られるように、労働者を安く使うことだけを競争力とみなす発想には距離を置く。一 人が十分に報われ、誇りを持って働くことが結果として技術やサービスの質を高めるという考え方である。また過去の権威や英雄像を無批判に崇拝するよりも、現在の社会で多くの人に役立つ仕事を評価する姿勢がある。これは創業者の個人哲学であると同時に、企業が社会とどう関わるべきかを問う視点でもある。経営を人間の尊厳と切り離さない点が、本書を単なる技術者の階層以上のものにしている。結論として、俺の考えは、技術者、製造業の管理職、起業家、現場改善に関わる人に特に向いている。体系的なフレームワークや最新の経営用語を学ぶ本ではないが、判断の基準を鍛える本として価値がある。読者は会議、品質、施策、顧客対応、人材への向き合い方を現場の言葉で考え直すことができる。知的な利点は、昭和期の産業成長を支えた実務感覚を単なる太古ではなく、現在の組織課題に接続して読める点にある。類書の創業者本には成功物語や美談が中心のものも多いが、本書は完成された英雄像を演出するより、考え方の癖や怒り、迷いを含めて本田宗一郎の肉声に近い。そのため、経営哲学が抽象論ではなく、製品、職場、顧客、社会への具体的な態度として伝わる。雑本集的で体系性に欠ける面はあるものの、そこが逆に実務の切迫感を残している。ものづくりの本質を技術の話だけでなく、人間と責任の問題として読みたい人に適した一冊である。ご支援いただける場合は、本田宗一郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。